天王寺アップルクラブが配信するポッドキャスト始まります。 IT 関連情報を中心に様々な情報をお伝えするポッドキャストです。この配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループ天王寺アップルクラブの大道と天王寺アップルクラブ顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
2015年11月13日天王寺アップルクラブのポッドキャスト第2回目の配信を始めます。今日はあれですね、ご挨拶なかったんですね。
はい、まあ、たまにはなしで。でもなんかあれですね、この、はい、顧問っていうのがもうなんかおこがましすぎちゃって、
まあ会員になってもらって私は全然構わないんですけど、多分会員になってもらわない方がこう重厚でいいのかなと思ってですね。
さすがにちょっと庶民には入会金が払いませんので
いやいや、入会金なんてもういいんですよ。でももう代表の私がどうにかしますんで、そこはですね。
ありがとうございます。いや、そんなことです
。先週ですね、第1回目の配信をちょっとやらせてもらったんですが、はい、あの日公開したんです。シーサーブログ系で公開したの、次の日にはあれですもんね、ポッドキャストのテクノロジー部門で1位を取ってですね。もうやった側が一番驚いてるってやつ。
そうですよね。もうびっくりしました。
びっくりしました、本当に。ブラフォードさんって方が、ツイッターで第1位おめでとうって言ってくれた。私何の話かな、ね、何の話ですかっていうふうにお聞きしたら、テクノロジーのカテゴリー部門で第1位だよって言って教えてくださった
ん
です。
なんかあれってアップルさんから通知が来るとか、なんかこういう集計が来るとか、はい、そういうものは全くないんですね。
全然ないですね。ちょっと調べてみたんですけど、ポッドキャストの今その聞かれてる数ですか、はい、とかっていうのは、とりあえずなんかアップルでは何も完成していませんみたいなことが書いてありましたね。
じゃあなんかこうどんなものでも結構流し放題みたいな、
は
い、
でも一応ですね、最初登録するときに、はい、まあ、皆さん今からポッドキャスト始めたいと思っている方も参考にしてもらいたいんですが、はい、アップルのサイトからですね、登録するんです。で、はい、そこに何ですかね、まあ、RSS で流し込むんですけど、まあ、MP3 ファイルは1つがないとダメですし、はい、まあ、画像が1個ないとダメなんですよね、はい、その自分らのアイコンになる、はい、それを流し込んで、私実はとりあえず登録するのにね、1週間ぐらいかかるっていう、はい、情報だったんで、はい、テストテストテストしか言うてない30秒ぐらいの
ありましたね、
はい、ファイルを上げたんですよ。
はい、
で次の日には登録できましたよって、テノジャップグラブって出とってですね、そのテストテストが流れたんで、これまずいと思って、実はですね、はい、すぐにそのファイルを差し替えて、
はい、
まあ、とりあえずもうすぐ配信始めますよっていう感じにしたんですよね。まあ、そういうわけなんで、結構簡単に登録皆さんもできますんで、
びっくりしますね。はい、まあ、でも一応なんかその、はい、勝手なことやり放題って言っても通報っていうボタンがありますからなんかこう卑猥ななんかとか、まあ、そういうなんとか領族に領族に、まあ、反するようなものはね、まあ、結局のところ淘汰されるわけですが、え、何でもやり放題なのみたいな、なんかちょっと、はい、思ったりもして、
そういうのは気をつけないとダメです
そうですね、
はい、うちは IT 関連の情報番組ですから、はい、そういうふうに走ることはないと思いますので、私的にはまあだいぶ安心してるんですけどね。
そう願っております。
もう本当にいろんな方からいろんなご意見いただいて、まあ、配信の最後の方にちょっとコメントを紹介するコーナーといいますか、はい、やろうかなと思ってるんですけれども、はい、構成としては前回ちょっと長すぎたんで、
はい、
はい、ちょっともうちょっと短くできるように頑張っていこうと思ってるんですけど、
すみません、
いえいえ、
脱線の限りを尽くしてしまいまして、
盛り上がって盛り上がってですね、
そうですね、はい、
だからまあまあ皆さんに楽しんでいただくことも大事だし、我々が楽しむことも大事と、
はい、
なんか結構いいこと言うでしょう、私、
そうですね、
そういう配信にしたいなと思ってます、はい、でこう第1回あんだけ盛り上がったんですね、私が主にこのクイファーさんのおかげだと思ってるんですね。
何をおっしゃってるんですか。
いやいや、やっぱりですね、女性のですかね、この麗しい声が聞こえたらおっさんは聞くんですよ、はい、
本当ですか。
本当ですよ、話すまんじゃダメです、話すまんじゃダ
メ、割れました、
もうどうせそうなんです、これもう完璧ですね、捉えましたね、これで、で、まあ、このちょっとまああんまり表に出したくないんですけど、打ち合わせでは言ってるんですけど、まあ、 将来的に盛り上がってきたら有料握手会ですね、はい、あと有料浴衣撮影会とかですね、はい、いろいろそういうのも計画してますんで、
はい、もうなんか一応、
はい、
もうあのお金勘定には間違いがあるんですね。
7、3です。クイハさんが3で私7ですから、
はい、
それで行こうと思ってますんで、
はい
はいまあ、というわけで、はい、今日も配信、始めていきます。
よろしくお願いします。
はい、ではニュースではないんですが、ちょっと気になる情報をお話したいと思います。はい、クイハさん、私ちょっと気になっているのがですね、
はい、
MVNO っていうやつですよ、
はい、仮想移動体なんとかってやつですね。
そうです、なんか
通信よ、なんて言ったらいいんですかね、はい、正式名称がちょっとすぐに出てこないんですけど、まあ、すぐ調べれば
できますが、あれですね、もうリアルタイムで Google 先生に聞けるというですね。
そうですよ、もう本当いいですよね。仮想移動体通信業者ですね。
あ、それです、それです、はい、それです、それです。まあ、簡単に私が理解しているのを言うとですね、
はい、
例えばドコモの回線を借りて、
はい、
どっかが自分のところのブランドで出荷して、
はい、
まあ、金取るみたいな感じなん
ですよ、ね。そう
ですよね、
まあ、そうですね、
はい、だから、まあ、ドコモがドーンと作った高速道路、はい、まあ、3車線みたいなのあるじゃないですか、
はい、
そこに入り口のところでもちろんドコモの人はバンバン走れます、
はい、
まあ、走行車線も追い越し車線も好きなスピードで走ってくださいっていうところに、まああれですよね、他の業者さんが、
はい、
まあ、入り口は通る許可証をもらって、例えば込み出したらあんたは走行車線40キロでしか走っちゃダメですよとかっていうイメージなんかなと思ってるんですけど、
まあ、
そんな感じですよね、はい、だから例えばその簡単に例出すと、
はい、
ドコモさんで MVNO をやってるところで SIM 書いたら、
はいはい、
ドコモって書いた SIM ですもんね。
そうです、ドコモっていう SIM です。
そうですよね。クヨさんはちなみに MVNO 使われてってるんですか？
はい、それしか使ってないです今。前は au だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、これそのそれに mvno の前の話になっちゃうんですが、
はいはい、
まあ、元々 au をずっと使ってきて、
はい、
この辺の中部圏ってやっぱ au が強いんですよ。
あ、なるほど。
あの、まあ、これね、その創世記の話からするともっと長くなっちゃうんで、まあ、割愛しますけど、
はいはい、
でもあの、まあ、ただ単に言うと、まあ、プランも全国統一じゃなかったんですよ。そうですよ、あの中、あの au の話です。
あ、いいな、 MVNO になる前の話、
うん、そうですそうですそうです。あの中部圏と 2G の頃は中部圏と首都圏だけは値段が安くて、全国展開していても値段は他のところ高かったんですよ、
うん、それあれですよ、セルラー系の話と。
そうですそうですそうです。
要は日産系かトヨタ系かっていう話の違いですよね。
そうなんですよ。
その話ちょっと長いから
勝手に、
ね、私もやめますこの話は
長いでしょ、はい、なのでだってずっと au にこだわってたんですよ、
はいはいはいはい、
でそしたら iPhone 開いたら何ソフトバンクだっていう話で、
そうですよね、
でも絶対にiPhone は国内では買わないとずっと決めて、ずっと、でもその前はでも au が出たら買おうかなって思ったんですよ、はいはいはい、au が出たんだけど、はい、出たら今度使い勝手の悪さにちょっと気がついてしまって、
は
い、まあ、結局せっかくの iPhone なのに海外持ってっても au のだったら使えないじゃんっていうことに気がついちゃったんです
よ。あ、なるほど、なるほど。
でそれでどうしたらいいかっていうところから入って、
はい、
私は一回も国内版の、まあ、日本版の、あの iPhone は買わずに、
はい、
海外をずっと、海外製品をずっと買ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
でそれも全部別のところ、まあ、あの台湾製というか台湾で発売してるのとか、まあ、香港とか今はアメリカ版使ってますけど、っていうふうなんですよ。でそうなった時に、
はい、
その組み合わせだったらもう絶対に MVNO を通すってことよくて、そうそうそうそうそう。まあ、でも一応ポイントは、はい、あでそれでは私、まあ、そのさっきの質問にお答えしてないんですが、
はい、
今は PIG を使ってます。
はい、あ、いやいやですね。いいんですよ、それで。はい、
で、それで、あの、B モバイル、日本通信も使ってました。
ああ、B モバイル。私も B モバイル使ってました。
で、それ B モバイルの時は、データ通信のみ。
ああ、そうですね。
うん、そうなんです。あの、電話番号がもう、どうしても、今は持ってきますけど、
うんうん、
あの、MVNO に。
そう。当時そうですね。MVNO 始まったばっかりの時は、電話番号とか、音声通話は基本的にできない。う
ん、なかったんです。
で、SNS も、SMS、失礼しました、はい。もうなかったしですね。はい、うん、今はそういうふうにあのあれです、ね、SMS もできれば、
ショートメールもでき
て、電話番号もあるっていう話なんですね。
うん、 すごく良くなったので、うん、これはもう今変わるしかないみたいな感じで、うん、ようやく、はい、あのガラケーとガラケーを捨てて音声と、はい、データが一台で済むようになったっていうのが本当ここようやくなんですよ。
じゃあ、はい、久保さんそれのために今言われてた海外用のっていうのは、はい、簡単に言ったらシムフリーっていうこと
ですかね。そうです、シムフリーです。
なるほどなるほど。SIM フリーを買って、そこに、まあ、MVNO の SIM をぶち込んで、使ってましたよ、
そう
と。で、今、はい、はい。今もですね。
はい、そうです、そうです。なるほど。じゃあ、日本の SIM、日本版でいいじゃんっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんうんうん、もう一番入りが、その海外版で、うん、なんていうの、サイレントモードでシャッター切れるっていうのの、この快感がですね、
サイレントモードでしゃって、あれですか、エスカレーターの下から撮ったり
する。そんなことしないですよ。あの某マフィアにはもう、そんなの、なんか、犯罪にしか使わねえんだろうめとか言われるんですけど、いや、そんなことはないです。
某マフィアって、あれですか、中部地方に住んでる。
住んでる。
あの人ですね。
はい、前回も出ましたけど、名前が。そんなことを言われたりするんですけど、まあでも、それもね、それ一回体験してしまうと、本当楽ちんなんですよ。だってスクリーンショットですら音するっておかしいでしょ。
そうなんです。あれ私ね、よくなんですか、ブログとか書こうと思って、はいはい、iPhone のスクリーンショットするのめちゃめちゃでかい音でカシャー言うんですよ、はい、
そう、もうなんか電車の中なんかでやったらみんながもう振り向くじゃないですか。
振り向くんですよね。
もうあれが本当に耐え難くてですね。
そうですよね、まあ、スクリーンショットの話だとまだそれやってるんですよ。自分で自分撮ってる時にカシャーって言ってみんな見ないとめっちゃ恥ずかしいですね。
そうです
ね、すいません、ちょっと話題とだいぶ
それましたけど、はい、
なるほど、
はい、そういうことですね。
さっき言われとった、それは日本のでもええじゃないかっていうのはあれですよね。例えばドコモの SIM ロックかかってる iPhone を買っても、はいはい、使っていてもですね、はい、ドコモ系の MVNO 業者、例えば、はい、どこがですか、やっぱりビーモバイルとかですかね、
はい、
そうですね、なんかを入れるのは問題ないから、はい、だから別に海外製の SIM フリーにこだわらんでいいだろうっていうお話
ですね。は
い、
そうですね、はい、
さらに言えば、はい、日本製の SIM フリーでもさっき言った、あ、ごめんなさい、日本販発売の SIM フリーだと、うん、さっき言ったように写真の音になるんですよね。
なるんですよ、
うん、
なっちゃうんです。
そうすると私みたいな、その、あれ、いや何もない、すみません、忘れてます。ちょっと今こう、はい、さっきの公衆なんとかに反することを言いそうになったんで。
気をつけましょう。
はい、そういうことです。
はい、でこれ、はい、うん、結局ね、携帯代が高いっていう風なイメージがあるんですけど、うんうん、で通信代と込みで考えたら、まあ、ダンボさんのところでももうすでにその、ピヨヒコ君とかがね、試算してくれてますし、まあ、当然私も試算してブログに載せてるんですけど、はい、絶対安いんですよ。
うん、ちょっと今私ソフトバンクなんですよ、実は。
はいはい、
手元にですね、主席書があって、開けたこともなかった。開けてますよ、私。
開けたこともなかった。
はい。いくらかなんか気にしたことなかったんですね。
ああ、そうですね。結局払わんといかんですか、ね、
そうそう。なんぼや。え ?2 回戦でですね。
はい。
パケット代が、え、何これ。1、10、100、1000、万、10万、100、140万ああ、びっくりした。
ね、
それを割引したんです
よ。ああね、ありもしない価格をこう、ありがたがらせるために載せるというのも
どうかと思いますね。ああ、びっくりした。今、ちびりそうになりましたよ、本当に。ああ、びっくりした。あ、だいたいですね。
はい、おいくらですか？
定額パケット招待 LT ってやつで、5700円ぐらいですか。
ああ、それ、何ギガぐらい使ってるとかいうのは、あ、それパケット2で出してるんですね。じゃあ、計算しないといけないですね。
まあ、とりあえずその5700円と、
はい、
なんかメッセージ代、
はい、うんうんうん、
なんていうんですかこれ、MMS、
はいはい、要するにショートメールですね。
ちょっとね、これ代が、はい、電話
番号で飛んでくるやつ、
ね、そう、700円ぐらいで、まあ、結局7000円ぐらいですかね、
はい、私ね、音声通話も入
って
て、
はい、
で音声通話は、込み込みじゃないんですよ、はい、要するに基本料があって使った分だけ後乗せなんです。
ああ、30秒例えば20円とか払うってことですね。
はい、はいはい、でとりあえず今のところ、まあ、そういう話題になるかなっていう感じもして、8月31日付のを見たんですけど、
ありがとうございます。
税別で3400円、
安っ。
全部込みですよ。電話代と電話通話料と、10ギガの10ギガマックスの
10ギガですか、
うん、
10ギガ
のそデータ通信量。
私何ギガですよ
でしょ。これね、ほんとね、 みんな騙されてると思うとか言ったら怒られちゃったりして。
しかもドコモなんですよね。
うん、そうなんです、しかもドコモです。で、あの、まあ、この辺、まあ、名古屋市内とかこの辺にいる分には全くスピードに不満は感じないんですよ。
うん、
で東京に行った時はちょっと遅い時もあるかなって思いますけど、全然使えないってことは IIJ に関しては今のところ私不満は全くなくって。な、
人が多いところだとやはり取り合いみたいになるっていうイメージですかね。
そうそうそう、イメージが、ね、あって、で、まあ、某 B の会社のもう一つの方の、まあ、大手さんとかね、老舗のところは、まあ、使ってらっしゃる方やっぱ通信遅くてダメだって言って、IIJ に移られる方っていうのもね。
B の大手ってもしかしてビッグですか？
B のモバイルですね。
あ、 B も日本通信ですか？
そうですそうですそうです。まあ、一応この2つがね、もうこの業界においてはね、
そうです。日本通信は最初出た頃ですよ、私もめっちゃ期待して、ルーターとかも買いましたもんね。全然大したことなかったですもんな。
まあ、いやいや、ね、まあ、ちょっとあの数的に多分日本通信さんの方がお客さんの数多いのかなとか、まあ、一応はあるかもしれないですけど、でもね、相対的に見て日本通信さんの方がちょっと値段高めなんですよ、設定。はい、それでもそれっていうことは結構大変なんだなっていうのは思いますね。ちょっと状況的にその中身のことは分かんないですけど、
そうですね。MVNO に関してはそのやはりお客さんが増えれば増えるほど結局遅くなるから、
うんうん、
そのあれですよね、安くして人を集めるとまたそれで自分のところ
を
増やしてるみたいな、そんな話がよく呼びますもんね。
そうですよね、うん、その辺の兼ね合いです。だから安きゃいいってわけじゃないんですけど、今のところそのまあ2社を比べた段階では私はその、まあ、すごく一番釣り合ってるかなっていう方を選んではいます。
なるほど、まあ、
はい、
クヨさんは IIJ のプランでやられとって今まで10ギガで、
はい、
しかもまあまあではどんなに使えてるか分かりませんけれども、はい、まあ使って3400円ぐらいで済んでる。
そうです、税込みでも3700円ですからね。
うーん、
これで携帯代がどんなに高くて、まあ、ほぼ14、まあ、海外から入れてるんで14万ぐらいは用意するんですけど、14万だと考えても、あ、14万、うん、もうちょっと少ないですけど、まあ、でも、まあ、多めに見積もったとしても、うん、あの2年間トータルで多分国内の大手3キャリアよりは安いはずなんですよ。
端末はやっぱりあれですね、ちょっと割高になるということですね。そうなんですよね。でも、
うん、
さっきの話に戻れば、はい、そのあの音が鳴らんということにこだわらなければ、
うんうん、
日本で
アップ
ソで売ってるやつでもいいわけです
よ、うん、十分です。はい、
そうなったらもうちょっと安く済むよって。
そうですね、そうですね、うん、はい、
まあ、今回私もこの iPhone6S にするときに、
はい、
あのクヤさんにもちょっと相談したじゃないですか、
はい、
シムフリーにして MVNO にしましょうかっていう話で、うんうん、ちょっと、まあ、いろいろと仕事の関係で、うん、あれですよね、
うん、
キャリアメールが使えないとちょっと問題がある。
そうなんですよね。
で、それで、まあ、キャリアメール使わなあかんで、キャリアのあれ使わないと、まあ、いつもの買い方にしようかって言って買ったんですけど、
うん、
そういうのがなければ、
うん、
やっぱりだいぶいい感じですよね。
そうなんですよ。ただ結局ポイントになるところは、まあ、3つポイントぐらいはあると思うんですけど、
うん、
電話番号は持っていけるんだけど、はい、キャリアメールは持っていけないんで、これ当然、
うんうん、
なのでそこがネックになる人はもうちょっと鼻からその考える余地はないんですよね。で、あとはやっぱり端末代がもう今一部値引きしてもらってる値段でカツカツして、もうこれ以上払えないっていう人はやっぱり、まあ、トータル的にはまあどう考えてもその MVNO でその SIM ロックフリーのプランの方が、
はいはい、
まあ、トータル的にはお値打ちなんだけど、初めのその頭金の用意がね、
はい、1回目の、ね、
そうなんです、
初期投資がドンと大きい、
ね、そうそうなんです。なので、うん、まあ、そういうのができないっていうカツカツな人にはやっぱりまあちょっと向かないかなっていうのは思いますね、うん、ただどうしても iPhone じゃなければ IAJ とかもなんか最近 Android で、
はい、
あのお値打ちなのとか出してますので、あ、うん、まあ、だからその本当にお金がない人は逆にそういうのの方がいいのかなっていう気もしなくはないんですけど、まあでもね、どうしても iPhone 使いたいっていう方がね、
そうです
かね、まあ、ちょっと、はい、うん、ちょっと今ここが何の場か忘れそうになっちゃいましたけど、
いやいやいや、天王寺アップルクラブのポッドキャストです。
はい、失礼しました。
はい、
そんなこと
ですね、まあ、そういうことですね。だから今言われたようにその自分が別に端末をポンと1回で購入して、うん、で、あの、まあ、なんですかね、キャリアメールと考えなくていいんだったらかなり MVNO の選択は選ぶ方がいいんじゃないですかっていう、
はい、そう思います。
うん、よくわかりました、
はい、
というわけで、まあ、皆さんもキャリアもいいですけど、そういう まあ、なんていうんですかね、違う使い方もですね、今の電話にはあるということですから、
ですね、第3の選択ですね、
はい、そうですね、第3の選択、え、第 3? 第第1が何、
あ、まあ、一応なんていうんですか、あのキャリア間でこう結局2年ごとに移った方がお値打ちでっていうイメージじゃないですか今、
はい、そうですね、なぜか知らんけど私も腹立つ思い出しますその話で、ずっと金払ってる、
そうなんですよ、
今よりなぜか乗り換えできた方が
優遇されとるやないか、そうそうなんです、そうです、そうです、ですからそれではまあそれで第1第2で、まあ、それをまあみんな交互に言ってなんかお値打ち感を味わってる感じがするんですけど、まあ、でもそうではなくて、まあ、それ以外のもう一つあるっていう意味で、まあ、それでまあ別に3番目というわけではないですけども、一応第3って言ったら分かりやすいかなと思います、
そういう選択もあります、はい、ということですね、
そういうことです、はい
はい、分かりました、というわけで皆さんも MVN をぜひご検討ください、
はい、
では天王寺アップルクラブの公式ツイッターアカウントでリツイートした情報の中で気になるものを取り上げていきたいと思います。一つ目の話題です、 IT プロ by 日経コンピューターの記事です、
はい、
エーサスジャパンがですね11月5日 Windows 10を搭載した 8.9 型キーボード脱着ノートパソコン、というのを発表したということなんですね、
はい、
Windows 10でしかもこの、はい、なんすか、うん、蓋みたいなキーボードが取れるっていう話で、
はい、
もうなんかサーフェイスみたいじゃないですか、
はい、
ね、値段がすごい安いんですよ、なんと 29,800 円です、
はい、
うん、これどうなんですかね、
どうなんですかね、まだ触ってないので何とも言えないんですけど、もうでも本当になんかね、
はい、
待ってたっていうかの形ですよね、はい、あの Windows の今度出るやつ ね、
はいはい、
なんかすごい人気 で、
そうです、ね、
あれらしいですよね、はい、まあ、Surface Pro の方に似てるんですね、
どっちでもいいんですけどね、買わないんで、
おお、そうですか、
今ちょっとくじいてもらいたかったんですけど
買わないってっていうとこですか、いやいやでもね、なかなか良さげですよ、このいや、
これより iPad Pro でしょ、
私 iPad Pro でかすぎると思うんですけど
久保さんいいですか、
はい、
この番組は大阪を拠点に活動するアップルユーザーグループのお送りするポッドキャストです、
はい、
否定はダメです、否定は、は
い、ただね、
はい、
まあ、そうですね、ちょっと大きすぎるので、はい、あの仕様のものが、あの用の仕様のものがせめて Mac、エアーのサイズになっていただけたら、もっとそのユーザー数というか買いたいっていう人は増えるんじゃないかなと思うんですけど、
エアーのサイズってことは11インチくらいっていうことですね、
B5 サイズですよね、
うん、そうですね、
あれ A4 サイズぐらいありますよね、
でかいですね、確かに13インチぐらいなんですよ確か、うん、12.9 ですね、12.9 ですね、今調べたら、
そうするとちょっとねでかすぎちゃって、でまあ、絵を描くにはあれぐらいないとっていう風で、うん、もう本当にターゲットがそういう方なんだろうなっていうのはよくよくわかるんですけど、
そうですね、
うん、
あ、すいません iPad Pro の話になっちゃいました、とりあえず A 札が安い Windows 10 の、はい、あのキーボード搭載のやつを作ったんで、
はい、
皆さん買いたかったら買ってください、私は買いません、
あ、私もこれはちょっと興味ない
よかったでは次の話題です、
はい、
はい、これ噂の話で申し訳ないんですが、まあ、これをちょっと話してみたい、この次の話題の、11月6日にリツイートした話題ですが、ギズモードジャパンの記事です、4インチの新型 iPhone やっぱり来年登場しちゃうのという話題なんですが、これですね、
はい、
噂ばっかりで出るか出へんかわからんので、これ内容じゃなくてですよ、4インチの iPhone って欲しくないですか、
ちっちゃいんですよね、
ちっちゃいです、あれ
ちっちゃいんですよね、
ちっちゃいですね、はい、あれもしかしてあんまりっていう感じです、
はい、私の構成としては、
はい、
今の iPhone6 のプラスの方ですね、
はいはい、
あの S とか、はい、それよりもう一回り大きくってもいいかなとか思ってるんです、
そうでしたね、そういえば、
はい、
クヨワさんは、
はい、
iPhone6 プラスユーザーでしたね。
はい、
私は iPhone6S ユーザーなんですけど、
はい、
そうでしたね。
はい、
あの私5好きなんですよ、 iPhone5。
あ、
わかります、
わかります、
あのサイズ、ポケットに入る、
はい、
スーツのポケットに入る、
はいはい、あ、6でも、はい、6プラスでも、はい、あの入れてらっしゃる方はいらっしゃいますよ。
ますけど、ますけど、
ますけど、
でしょ、さっきの、まあ、さっきの話じゃないですけど、でかすぎるのはよくないですよ、やっぱり。はい、
あのそうそう、ね、あの構成があってですね、
はい、
なんて言うんだろう、 MacBook Pro15 インチを使ってる人とかって、
はい、
まあ、15インチの人は、
はい、
次がパッドが Air、
はい、
で6、あ、まあ、要するにあの iPhone がプラス、
はい、
もう基本の iPhone っていう風な刻みかなっていう感じがするんですよ、
はい、なるほど、なんか言ってること分かりましたよ。私ね、Air の11インチ、
はい、
iPad はミニ、
はい、
もう上がってきたでしょで iPhone はちっちゃいのがいいと思って、
そう、そうなんです、はい、どっちか結局ね、 どういう風な軸になるのかっていうので、こう主軸に iPhone を置くとこう決まってきちゃうんです、サイズ的なものが。そうなんですよ。だってね、あの6プラスを持ってて、 6S プラスでもプラスを持っていて、 MacBook mini、 あ、失礼、iPad mini ってちょっとおかしいんですよ。
確かにそうですね、 6S プラスがあったら iPad mini もそんなに、ね、
そう、
横幅変わるけど縦幅そんな変わらへんないかっていう話ですよね。
大きさ的に、ね、そう変わらないんですよ、はいはいはい、そうすると次 Air なんですよ。私も5の時に、ま、iPad mini が出て、まだ初代を使ってるんですけど、
はいはい、
初代出た時小さくていい、もう本当いいって言って小さに使ったんですけど、
はい、
今なんか考えたら、うん、この 6P 使いながら、
はい、
パッドミニってどうなんっていうのと、あれレティナでもないんで、またサイズ的にまたそう、よ、本当に余計に微妙な感じなんですよ。
あ、ミニの初代ですか、
レティナ。
確かに今の話あれですよね、あの MacBook の今の12インチとあのあれですよね、 Air の11インチ両方持ってる必要はないっていうのと同じような話ですね。うん、
そういう風になってくるんで、うん、住み分けとしてね、そうなんです
よ。ということはこの話はですね、
はい、
あの私は欲しいけど、
はい、
欲しくない人も実はいるんだよっていうことですね、うん、
あの本当小さくって見にくくないです、
はい、え今ちょっと確信につきましたね私あのいやついこの間もね、クイハザとたまたまちょっとお会いする機会があった時に、はい、私の iPhone 見られて、クイハさん言ってましたもんね、字がでかいっていう。
そうなんですよ
私は、はい
はい、
老眼なんで小さい字は見えませんので字はでかくしてます
ですよね。そうしたら大きい画面で大きい文字だったら、まあ、たくさん文字量っていうか情報がいっぺんに見れるのでまあいいかなと思うんですけど、はい、小さい iPhone に大きい文字って、
はい、
いやあの別に攻めてるわけでもこう非難してるわけでもなじっているわけでもないんですが、だからこのどうなのかなっていうところですね。
持ち運びのことしか考えてないけど、
そういうことですね。
やはりそういう意味では、うん、もう正直言いますよ、
はい、
6が出た時、
はい、
めっちゃ見やすくなったと思いましたもんね
ほら大きくなったら、
はい、だからプラスはでかすぎて持ち運びが、ね、
う
ん、大変なんでやめました。
そうですね、そういうこともありますよね。
わ、
う
ん、
か
りました。じゃあこの話はですよ、はい、まあ、一応毎回私まとめ出そうと思ってるんですけど、はい、今んとこ噂やし、
はい
はい、こんなニュースどうでもええわ、
はい、選んでおきながら
では次の話題です、
はい、
9時15分にリツイートしたニュースです。待ってたぞエヴァーノート、手書きノートブックがついに青い OS にも対応というお話です、
はい、
エヴァーノートはお使いですか。
使ってます、めちゃくちゃ使ってます。
あ
の、なんていうんですけど、はい、なんとか会員です、
はい、
一番上の
プレミアム、私も
プレミアムです。
私もそうです、
はい、
エヴァーノートめちゃくちゃ便利ですよね。
便利ですね。
私はあのあれですよ、帰る時のあのバスの時間とかあるじゃないですか、
はい、
あんなんなんかもみんなこれに、
なるほどなるほど、
時刻表もですね、ほぼほぼ、面白いなと思った記事もエヴァーノートに上げて、あの皆さんに読んでもらうのはこうやって ツイッターに上げてるじゃないですか、
はい、
ただ自分が僕が家帰って研究したいのはみんなエヴァノートに上げてますね、
うん
うん、そんなぐらいです。そのエヴァノートの手書きノートブックがずっと iOS 版なかったんですよね。
そうですね。
で、Android にもあったんです。それがついに iOS 版にも来ましたよということです。
隠れて Android 版をお使いだったわけですね。
あ、はい、使ってます。
そんなことはないです、
ね、福山さん、もう一回言いますよ、
はい、
このポッドキャストは大阪を拠点に活動する、
はい、
Apple ユーザーグループがお送りするポッドキャストなんで、そう、Android の話とかやめてもらっていいですか。私持ってますけど、その話避けた方がいいなと思って。
わかりました。
すいません。3D タッチが使えるんですよ、この新しいの。
3D タッチどういうところで活用されるんですかね。
そうですね、多分加圧になるんで、
はい、
その太さとか選んだりするのが 3D タッチになると思う。もともと、もうエヴァノートは iPhone 6S が 3D タッチになった時から、
うん、
3D タッチにこのエヴァノートの iOS のアプリ自体は対応してます。手書きはなかったですけど、
うんうん、
だからアイコンをグッと押したら新しいノート変えたりできたんですよね。あれやっぱ便利なんですよね、
うん
うん、まあエヴァノートは今なんか採算が悪化してやばい状態らしいんですけど。
勘弁してくださいよね。これなくなったら本当困りますよね。
困りますよ、私は困りますね。
もうすべてのデータここに上げてるんで。
そうですか。写真とか、
写真は、まあ、上げてないですけど、でも結構あの財務的なものとか。
なるほど。
あ、上げてないです。あ、なんか領収書的なものとか。
そうですね、
まあ、もちろん請求書とかね、そういうのとか。
そうです、そういう生活の中のものはエヴァーノートにやっぱりほとんど上げてますね、
う
ん、私も。
そうですよね。
で、データ系はドロップボックスですか。
あ、なるほど。あ、いや、もうドロップボックスは誰かとのやり取りがほぼ主流ですね。
そうですか。まあ、こう、うちわの話になりますけど、私と栗山さんがこの配信するにあたって、例えば、はい、今回どんな話しましょうかっていうのも一応ドロップボックスでやり取りしてますね、うん、で、はい、編集した後の、まあ、1回聞いてもらうのにもドロップボックスに入れて栗山さんに聞いてもらったりしてるんですが、
うんうん、
あ、そうですか。私結構ですね、そのクラウドに上げておくと便利な画像とかあるじゃないですか、
はい、
あのタックの、ま、マークとかですよ。
はいはいはいはい、うん、あ、ああいうのは、まあ、一応上
げて、あ、やっぱ上げてますか、
うん、上げてます。
まあ、エヴァーノートの方がタグ付けとかができてすごい検索が便利なんですよね。
そうなんですよ、うん、で前はできなかったけど、その、まあ、要するに有志の人を募って書き癖なんかも全部その分析して、今はあの手書きの文字ですらテキストを、要するに、
検索の対象になる、
検索、はい、対象になりますからね。ああいうのとかも本当素晴らしくて、なんかもっとちゃんもっとなんか財務体制を良くしてほしいというか、まあ、でも結局あれですよね、一時期無制限にしちゃってバンバン上げちゃったのとかが、
ね、
まずかったんじゃないですかね。
そうなんです
よ。いや、これなくなってもらったら困りますね。
これもだから、まあ、アプリで対応じゃなくてですよ、例えばプレミアムの人だけしか、ね、うん、対応せんとかっていう形にしていっても全然いいと思うんですよね、うん、私は、
ね、はい、そう思います、
うん、まあ、エヴァノートがこの手書きに対応したというか、
はい、
まあ素晴らしいと思います。これからもエヴァノートには頑張ってもらいたいなと思います。はい、はい、次はですね、11月9日の13時21分のツイートです。 Apple Pencil は iPhone 7でも使えるようになるぞという記事です。
はい、
はい、これも Gizmodo Japan の記事ですね、
うん、
Apple Pencil ですね、あの発表されている皆さんご存知だと思いますが、初の純正スタイラスですね。
はい、
はい、これ見ました、あの発表のやつ。
見ました。
ああ、どう思いますこれ。
今のところ MacBook、 あ、違う、失礼しました、はい、iPad Pro にしか対応しないんですよね。
そうです。そんで iPhone 6とかにこれをつけても全然対応せんっていう話ですよね、うんうんうんうん、
そうなんですね。
でそれだけ100ドルぐらいするんですよね、
うん、これこのままの形で あのもうちょっと過小 iPhone7 につくとしても、
はいはいはいはい、
大きさが微妙なんですよね。携帯性がまあちょっといまいちっていうのと、
そうですね、スタイタラスですよ、あの、うん、何でしたっけ、任天堂のやつとかやったらこう、はい、本体にピッて刺した
んです。そう、そうなんですよ、
ね、パームの頃もそうやったじゃないですか。
そうです。
あ、またパームネタ、またパームネタまあいいですね、まあ、パームの頃もそうやったじゃないですか、ね、
はい、
本体からピッて出してちょっと変えてやりまし
ょう、はいはい、でね、あのもう前からもうこういうもの純正でそのセットで出している、はい、もうあのうんどうずさんの、はい、うん、っていうやつですね。それは
もう言っていいですよ、散々言いましたからす
っげーうんどうずさんのサーフェイスなんかは今回のあのサーフェイスプロ4になってから一応マグネット式でこう横にちょんとつけれる風になったんですよ、はいはい、これも散々その、まあ、そのどこにこうバラバラで持ち歩かなきゃいけないってことに大変ね皆さん不満を持ってらして、まあ、そうなんですよ。なのにあえてこのスタイルで今あ、まあ、出されるんだなっていうところもあって、だこの辺このままのサイズで出るのかなっていうのと、まあ、全然全くその、ね、噂の息を出ないので何とも言えないです。
なのに対応するっていうのは噂の息を出ないですもんね、うん、タッチに対応、失礼しました、 iPod Pro に対応するっていうのはもう iPad Pro はですね、もう決まってることで、うん、はい、まあ、iPad Pro でかいからさっきの話なんですけど、だからまあこのペンぐらいやろうと思いますもん、
う
ん
う
ん、
そう、筆箱の中にしょっと入れておくっていうスタイルになりますよね。
7だとですね、確かにあくまで iPhone なんで、
なんですよ、
やっぱりピッとならんとピッとですね、
でさっきの記事じゃないですけど、はい、エヴァノートにこう手書きついてきたじゃないですか。これでカーツンヌンで OK っていう話になったら、これ7じゃなくって今の 6S、
うん、
でも対応できないのかなっていう疑問もあったりなんかして、はい、ちょっとなんか、ね、そうするともうちょっとなんか広がるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。全くダメなんですかね。
でもこの用途によるなと思うんですけど、6プラスとか 6S プラスぐらい大きいと、うん、伝えたらそっちが必要だと思うんですけど、うん、まあ、6ぐらいの画面だったらなくてもいいのかなと思うんですけど、
うん、うん、私もあのメタ文字さんのところのスーペンを愛用させてもらってるんですけど、もう本当これでも十分なんで。
あら、黒さんでも普段あれお会いした時はペン出されてないですけど。
あ、一応あの、はい、なんていうんですか、愛用は愛用というか持ち歩いてます。
あ、そうなんですか。
はい、でそれで、まあ、たくさん書く時なんかはそれでやったりとか。
そうなんですね、
はい、
スーペンやっぱりいいですよね、みんな。
いいです、はい、
iPhone ユーザースーペンの方多いですよね、メタモンさんの。
改良に改良を重ねて、もう地道にもう毎回とか毎回っていうほどあれではないんですけど、うん、でも本当にあの バージョンがアップしてるんですよね、
うん、
そのスーペン自体が。
うん、
でもあの改良に改良を重ねられてるので、はい、あの何でもいいかもしれないんですけど、でもやっぱりこれに慣れてしまうと他のそのスタイルスペンっていうのはもうほぼ全滅っていう感じですね、私の。はい、で一つ気に入らないのは、私あの、
はいはい、
真鍮を使ってるんですよ、
はいはいはい、
なのでちょっと長く、うん、そうなんです、ボディが真鍮なんです、はい、これ長く持つとちょっと手がくちゃいのが、
なるほど、
ちょっと悩みではあるんですが、
金属の匂いしてきますもんね、
う
ん、
はい、ただでもあの重さも私どっちかというと重いペンの方が好きなので、うん、まあ、これは致し方ないなっていう気はしているんですが、
あ、そうです
か、おすすめです。ですからこれでサイズもねいいんですよ、ちょうど、
はいはい、
小さいというか
長さはその長くない
ですね。長さ1、はい、
ですね、
うん、
やっぱりじゃあスタイタラスのこの需要っていうのはやっぱあるっていうことなんですね。
あります、
うん、そうなるとやっぱりアップル純正のこのアップルペンシルっていうのはいろんなことができる可能性があるんで、うん、あれですね、出たら出てちゃんと対応して、でこういうことができますということになればかなりのヒット商品になる可能性もありますね、
はい、ただもうあとは小さくなってどれでも使えるっていう風のが望ましいですね。
そうですね、というわけでこの Apple Pencil 今後の動向が非常に気になります。
はい、
はい、次の話題です無料5GB まで縮小したワンドライブにどう配置すべきか、はいはい、これかなり話題になってますね。
ねえ、なんかやっぱりだから信じらんないんだよっていう声をたくさん聞きますね。
IT メディアの PC ユーザーの記事です。 無料で 5GB まで縮小したワンドライブにどう対処すべきかということで、これマイクロソフトさんですね、
はい、
もう鳴り物入りでしたよね。これの確かあの、オフィス365ソロ、
ソロ、はい、
かなんかプレミアムとかっていうユーザーが、
はいはい、
やったらその1テラを、
はい、
無制限やったよっていう話ですね、
うん、
それが1テラになるっていう話ですね、うん、ほんで普通の人は5ギガになりますよって話で、ワンドライブってこれ Mac、 我々 Mac ユーザーは iCloud みたいな感じに思ったらいいんですね、 Windows の方から見たら。
まあそうでしょうね、はい、そうですね、うん、
だからまあ別に無制限じゃ困る、何ないと困るっていうことはないと思いますけど、
うん、
5ギガっていうのはちょっと小さいですよね。
そう、そういう方も、まあ、そうですね、うん、全体を入れちゃうとそうなっちゃうかもしれない。デバイスがだんだん増えてきちゃいますからね。
そうです、そうです。え、 iCloud って無料って何本までなんですか。
すごい少ないですよ、5ギガだったかな。
一緒ドットマックでしたっけ、何でしたっけ。
そうですね、初めドットマックだったんですよそうです、だからいまだになんかアップルさんに行ってなんかいろんな話するとか、ちょっと今の名前わかんないんだけど昔のドットマックとかやっちゃってて、ちょっと最近のあれについてきてないんですが、
私もドットマックからのユーザーなんで、
はい、
もうなんていうあの頃ドットマック、
今 iCloud って言うんですよね。でそれで、
iCloud です。
そうですね、モバイルミーかなんかでしたね、
はい、うん、もうそうそう、モバイルミー、
はい、モバイル、
ドットマックの頃が年間1万4000ぐらいでしたっけ。あれ違いましたっけ。
今なんかちょっと見ようかなと思って、
確かそうやった、確かドットマックの時は有料だって、
うん、
ほんで有料やったら急になんかあれですよ、あのモバイルミーにしてタダになるかなんかで、で当時 Mac と一緒に買ったら、
うん、
ドットマック1年間なんか安かった。
そうそうそうそうそう。
であれで買ったんですよね、私もね、
うんうん、
で買っとったら急に無料になって、どうなるんかなと思ったら、あの持ってきてくれたから返金しますって金
が、ありました、
ね、覚えがあります、うん、そんな風にタダにするっていう話じゃなくて容量が制限されるっていうことですよ。マイクロソフトどうなっとんやっていう話ですね。でも今 iCloud 見たらちょっと衝撃的ですね。 iCloud も5ギガまでしか無料ない。
そうですよね、やっぱり5ギガですよね
50ギガで130円、200ギガで400円なんで、
うん、それ月々ですね、
はい、一緒やねやって話に今、
うん、
なんやったらマイクロソフトの方が安いですね
アップルさんは結構ね値段ね、計算するとちょっと高めなんですよ。
そうですね、
そうなんです。なのでもう本当にバックアップ最小限で、私はほとんどあの Google に置いてますね。
Google のあの写真のやつ、
はい、
名前何でしたっけ。 Google フォト、
Google フォト
普通ですよ名前ね、
あの Google フォトGoogle フォトの自動バックアップで、iPhone に入ってるデータとかはもうそのスペースで自動で上がっていくっていう風にしてます。
いいですね、
うん、
でもあれってでもなんですかね、自分がどんな写真撮ってるか情報収集されちゃうんですよね。
そうですね、されますね。でなんか最近は顔のタグ情報まで撮ってくるようになって、はい恐ろしいなと思いました。なんかちょっと前に検索で猫とか犬とか場所とかも、場所も取ってくるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかちょっと話がずれてますけど、
全然構わない
です。
もうあれですよ皆さん、ワンドライブ5ギガの話忘れてくださいよ。もう今 Google の、 あのクラウドサービスの話ですから、
ね、
耳切り替えてください、はい、
でそれでなんかそうすると、はい、まあ、ちょっと前半年ぐらい前でしたよね、あの検索で場所の検索とか自分が撮ったものの中から だんだんその結局写真を撮って増えてくると探すのが大変になってくるので、それを全部あのタグ付けというかあのカテゴリーを勝手にあの Google さんの方でやってくれて呼び出してくるっていうのがあって、私は猫の写真ばっかり撮ってるんですけど、に犬っていうタグも付けられて開くと猫ばっかりっていうそういうなんかどうなのっていうのもあるんですが、本当にすごくて、
私の場合はですよ、ビールっていうタグがありますからね。
ありますね、あります。私もワイン、ビールあります、
まあ、
そういう風なんですよ。勝手に
勝手にやってくれる、
でこれでねまたね衝撃的なのが、今言ったあの人のタグ付けはここ1ヶ月ぐらいで始まったんですけど、
はい、
その前からある場所のタグ付けがあるじゃないですか、
はいはい、
場所は自分もジオタグをつけて 登録したりとかしてるんで、まあまあわかるんですけど。
そうですね。EXIF とかで上がってるからですね。
はい、ただそれ以外でも自分の情報だけではなく、多分全世界中の人が取った情報っていうのをマッチングしてるらしいっていうことが分かってですね。
ちょっと待って、どういうことですか、それは。
これね、あの、はい、私その、自分のその、なんていうの、ビデオの中で、
はい、
あの場所に行って撮った写真ではなく、スクリーンショットで、まあ、ちょっと京都 の、
はい、
あのお寺さんの写真、お寺さんじゃ、まあ、その時はあの神社だったんですけど、はい、神社仏閣のスクリーンショットを残しておいて、それをGoogle さんに預けたんですよ。そうしたらですね、それは行ったわけでもなく、タグ付けしたわけでもない情報じゃないですか、
はい、
でもそれを、神宮って言って当ててくるんですよ。
ってことは
京都に行ったでしょっていうか、京都の写真でしょっていうことを。
ってことはですよ、他の人が上げた写真を、
うん、
でそこからまあ情報、例えばこれはなんとか神宮や、
そう
なんです、何です、京都やったら京都有名なところない
し、平安神宮
で誰か回答したら、
うん、
その蓄積から全然情報がない、もうタグもないけりゃ、その位置情報もない写真が上がったとしても、
う
ん、これ平安神宮でしょあなた、
そう
言うってことですね。
そうなんです、言われてびっくりですよ、
うん、
もうタグに入ってるんです平安神宮、
そう
ですっていうことで、いろんなことが分かってきたんですよ。これ預けるのもまあちょっと怖いなっていうのもありつつ、でもこれ本当に便利なので、自分の中のその、取った情報っていうのをとりあえず上げておけば、いずれかの検索方法でもう一度取り出すっていうのがとても便利で、なんでこんないいことをやってくれなかったのかなっていう、なんでやってるのか Google さんなのかなっていうところも。
今クイワさんと喋りながらですよ、
はい、
Google フォト見たら、
はいはい、
あれですね、あの検索マークから人物できてますね、ほんまですね。
でしょ、
はい、
そうなんですよ、
はい、
これであのよく写ってる人がこうバーって並んで、名前つけますかみたいな感じのね。
そうです、出てきました、
来ますでしょ、
はい、
すごいんですよ、
めっちゃビビってます、俺
本当にすごいんですよね、
怖い
怖いでしょ。これも自分だけでは自分を守りきれないなっていうのを改めて思いますね。
本当ですよね。
みんなでもう本当に悪用されないようにこう守っていかないと、自分一人が頑張ってもちょっと本当に無理ですね。
こうやって集めることを最初から目的としてこういうサービスを開始してるんですよね。
無料なんですよね。
うーん、
まあ、とりあえず名前とかつけなくても、あの顔でこう、はい、文字の認識ではなく、もう顔っていう、なんていうかな、グラフィックっていうか、そういうのでもうこう出てくるので、うん、名前があの人名前が分かんないんだけどっていうか、その名前忘れちゃど忘れしちゃったんだけどみたいな、もう絶対必要ないんですよね。全部絵でいけるんで、
すごいですね。
早いです、これ誰かが、はい、あの例えばその公開、これ公開しなくて 非公開で自分が持ってるっていうデータとしても、例えば名前をつけられたりすると、これ自分の名前がこう分かっちゃうってことですよね、
うん、
でいつかはそのなんて言うんだろ こうハッキングというか、何かこういう悪意的な何かによって流出してしまうってことがあるかもしれない
です。可能性ですね。まあ、一応検索のための非公開の名前をつけるみたいなことにはなってますけど、
これ名前つけたら終わりですよね。名前はつけないでいただきたいですね、皆さんに。
本当ですか。私クイバーさんの早速名前つけよう
やめてくださいそういうことです、はい、びっくりします。ただでも本当に探しやすくていいですよね。
本当ですよね、
うん、
いやすごいですよ。
そうなんですよ、ここね1ヶ月ぐらいですよ。
だってクイバーさんがですよ、私の頭を拭いてる名古屋での写真ですね明らかにあのクイバーさんの顔はブレてるのに、
はい、
ちゃんと認識してますよ。
すっごいですね。
怖い怖い、
そんなこと。そうでもそんな頭を撫でたことも、撫でさせていただいたこともありました。
はい、
はい、
というわけでクイフクイさんの顔がぶれていても判読する、まあどことは言いませんが、どこのクラウドサービスも使い方は考えましょう。
はい、はい、本当です。ではレビューの方にまず届いただいてるカサマレビューのコメントを読んでいきたいと思います。
お願いします。
ブラフォードさん、
ね、ブラフォードさん、
はい、 11月5日にいただいてます、はい、いつも元気な大道さんがポッドキャストを始められると聞いてどんな感じか試し聞きしました。
ありがとうございます。
相方さんのクイホアさんのテクジョトークでいいんですか。
テクジョトークですね。
ノックアウト、はい、今後に期待しております。
いいですね、
ということでいただいてます。ありがとうございます。
なんとあれですからね、表題には100回続くことを期待してほしいつつですからね。
100回、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。100回とか週1回やっても2年かかりますから ね、
はい、ね、
死んでるかもしれないです私。
やめてください。
ブラボーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、私もユーストリームとかいろんなことやってるのもブラボーさん聞いてもらってたんですが、ポッドキャストやるって言ったら早速聞いていただいてですね、まあまあまあまあ、もうこれはもうクイホアさんファンの第1号ですね、間違いなく。
しゃいますやら、
はい、ブラボーさんやりますんで、有料握手会と有料浴衣撮影会やりますんでね。
そうなんで、有料とか、はい、必ずつくんですね。
無料じゃないですよ、その時 もうブラボーさん一番にメールで送りましたから、招待を。はい、まあ、それは冗談として本当ありがとうございます。まあ、クイホアさんがいろいろとおしゃべりしていただけるんで、私もですねネタ振るだけで済むんで、楽しくやっていけそうになってますんでね、これからも、
はい、
聞いてください。
はい、頑張ります。はい、では次いきますか。
はい、
タイトルからいきますか、じゃあ、
はい、
すごく聞きやすいですっていうことで、これちょっとなんてお読みするか間違ったらごめんなさい、はい、ベンゼーゴさん、
はい、
綴りが BENZ-EGO ですね、
はい、
11月8日にいただいてます、
はい、
新しく配信スタートされた番組ですが、話の中身やテンポが非常に聞きやすいです。
ありがとうございます。
途中会話の区切り切り替わりで無音状態が気になります。改善されることを期待しています。週1回とのことですが楽しみです。
ありがとうございます。ベンゼーゴさんでよろしいですか、はい、ちょっと読み方わからないんですけれども、はい、ありがとうございます。テンポですね、非常に聞きやすいということでありがたい限りですね。もうただ飲みながら喋ってるだけなんですけど、私はですね、クイホさんは飲んでないと思いますけど、
はい、はい、カランカランとかたまにね聞こえますね。これです
、はい、話会話の途中の切り替わりですね、無音状態、これなんですかね、盛り上がったら長めにしたりというのやってみたんですけど、自分でも聞いてみてちょっとやりすぎた感がありますんで、以後は1秒以内にします、無音状態は。すいません。この冷却期間のためにこう一個ずつ長さ違うかったと思うんですけど、うんうん、まあ、ちょっと編集のなんですかね、私も技ありませんので、ちょっと面白がってやったら大失敗だったんで、以後はこの長い空白はやめて、1秒以内の空白で次の話題にテンポよく、さらにテンポよくいきたいと思いますので、これからも聞いてくださいね。
では次はですね、天王寺アップルクラブの方のタックのウェブページの方にもコメントをねいただいてるんですよね。
あっちこっちですね、もうこのレビューも嬉しいですが、このこっちのですねウェブにもいただいて本当ありがたいですね、はい、
はい、ではそちらの方から読ませていただきます。
はい、
ジダイヤさんですね、
ジダ
イヤさん、はい、11月7日にいただいてます。
はい、
大道さんのトークがアナウンサー並みに流暢なので感心いたしました。
ありがとうございます。
内容も面白いです。次回も楽しみに待っていますとのことです。
ございます。
ありがとうございます。
私が流暢なわけないと思いますけど、クイホアさんの方がずっと聞きやすい声
だし、もうでもね、やっぱりお酒の力は偉大ですね。
そんなちょっとそういう言い方やめてもらって。
そうですか、なんか油さしてるんだなってちょっと私は思ってたですけど、ね、
まあ一応まああまりこう具体的にんですが、私も一応人の前で喋ることを今なりわいにしてますんで、
はい、
まあ喋るのには自信はあるんですが、はい、クイホアさんのご指摘通りさらにこの飲みながらやるといい感じになりますね。本当ありがたい限りです。いやでも時代さんもですね、私が昔大道ユーストっていうのを、5年ぐらい前ですかね、
はい、
ずっともうほぼ毎週のようにやってた頃があるんですが、
その頃からのまあお知り合いの方ですね。
その頃からのリスナーさんでありがたい限りですね、本当に。まあ、あの頃は飲んでぐだぐだ言ってたけど、はい、今回もためになる話いっぱいしますからね。
え、はい、
もう私も成長したってことですよ。
はい、
もう取れる一方ですけど。
ん？いや、あそこ聞き直しちゃいけなかったですか。
そうですね、さらっと流すとか。
あ、失礼しました。
はい、さらっと流
す。そういうちょっと腕がね、
ああ
足りないんですか。
いや、とんでもない。このようにですね、まずは ポッドキャストの方のレビューにいただくっていうのも、これも非常に嬉しい限りです。ありがとうございます。まあ、このポッドキャストのレビューがもし、あの、敷居が高ければですね、毎回配信するたんびに、テノジアップルクラブのウェブページですね、ワードプレスでやってますんで、こちらのところのコメント欄、これだったら簡単に書けると思いますんで、はい、こちらいただけば、できるだけ、あの、読んでいきたいと思ってますのでね、皆さんのコメントをお待ちしております。
よろしくお願いします。
第2回目の配信もですね、どうにか無事に、流せそうなんですけれども、
はい、
前回の、まあ、反省点はですね、いろいろあるんですけれども、はい、前回から派生したエピソードで一番驚いたのはですね、
はい、
あの、シリリモートの、
はい、
あの、ストラップ、
テレビですね、
アップルテレビのストラップ、
ね、はい、
あれ iPhone にも使えるんじゃないかってこうポロッと喋ったんですけども、あの配信を聞いて、
はい、
本当に注文された方がいたらしいんですよね。
しかもね、その方ね、アップルテレビ持ってない方なんですよ。
そう、アップルテレビ持ってないけど天王寺アップルクラブのポッドキャストで使えるんじゃないかって言うから頼んでみたって言って頼まれたんですよね。
そう、
はい、
それをフェイスブックに書かれてたんですね。
そう、書かれてた。ほんだら他の人がもうすでにやって全然使えんっていう話を見て、もうこれいかんって言ってあれですよ、キャンセルされたんですよね。
そうなんです。
ほんでキャンセルしたけれども、アップルの方はもうなんですかね、キャンセルが受け付けたにもかかわらず間に合わなかったんで送ってしまいましたと、
はい、
送ってしまったんでもう、あの、受け取らず返品してくださいって言われたのを間違って受け取られたんですね、その方ですね、うん、受け取ったらなんと、あの、アップルはもういいですと、もうそのまま、あの、無料で受け取ってくださいって言ったらしいんですが、ここで問題はご本人アップルリモートシリリモートアップル TV を持っておられないので、はい、どこにも使うところがないっていうことですよね。
そうなんです、
まあ、そういうことがあるんで、私たちも ここの配信で喋る内容はできるだけですね、あの、事実に沿ったことをやりたいと思いますが、やはり推測で喋ることもあります。推測の時は推測って言いますんで、
妄想がね、ちょっと過ぎてしまう、は
い。妄想が過ぎて、今日の話も聞いてもらったの分かったと思う。もうかなりこう熱く語ることが多いんですね、お互いに。
はい。
さんも私もですね。
はい。
はい。もういろんなこの Mac 使って長いだけにですね、いろんなことをちょっと喋ってしまうときがあるんで、まあそこはまあ愛嬌として許してもらえればいいのかなと思ってですね。はい、あの、免責事項としてこれも先に宣言しておくと、話半分で聞いてください。
あれどっかの、まあ、はい、あの、立ち話程度に聞いていただければ、ね、
まあ、私と栗原さんが、まあ、どうですか、ね、まあ、こうスカイプで話してるやつを、まあ、ちょっと聞きやすい形にして出したというぐらいで思っておればいいのかなと思いますんで、
うん、だいぶクオリティが下がりますね。
そうね、生意気に配信内容の品質を上げていきたいですとか言って、あの、さんざん書いて癖にしやがって。まあまあまあ、そういうこともありますので、
はい、
じゃあそういうわけで、第2回の配信もそろそろ終わりたいと思います。
はい、
じゃあいつものやつですね、はい、いつもの、まあ、2回目ですけど、はい、では皆さん今日も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ではバイニャー。
バイニャー。
天王寺アップルクラブがお送りしたポッドキャスト、いかがだったでしょうか。また次の配信の機会にも皆さん聞いてくださいね。うん、iPad Pro ちょっと見に行かなあかんですね。
ねえ、一緒にね、見に行けるかなと思ったんですけどね。
あら、そんなことここで言っちゃいます。あら、もう聞いてる人が嫉妬しますよ、本当に。もういや、実はですね、ちょっとこの前大阪でね、あの、ポッドキャストの打ち合わせのためにお会いしたんですよね、
はい、そうですね、
わざわざ名古屋からもう福山さんに来ていただいてですね、うん、いろんなことをね、あの、したおかげでですね、アップルストアに行って前を通っただけでアップルストアに入らないっていうですね、
そうですね、
はい、そういう状況が発生したっていうですね。はい、そうです、すいません、申し訳ありませんでした、その説は。でもまあ行ったところでまだ iPad Pro なかったから、
ね、はい、そうなんですよね、そうなんです。
まあでもじゃあ今度は名古屋の境でも見に行きますか。
そうですね、お待ちしてます。
はい、名古屋で収録もしようなかったですね、じゃあ。
あ、よろしくお願いします。
わかりました。